中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きですね、認知症のに関わる方々の創作と居場所を作っていくという授業が首里でできるめでたいということで、これをきっかけにですね、もう少し認知症に対する街づくりの課題とかを深める時間にしていこうと思います。ということで引き続きですね、公益財団法人未来ファンド沖縄のこの居民預金活用事業を利用した、の認知症の方々の居場所事業のプログラムオフィサー松田かな子さんに来ていただいております。
松田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この授業ね、5つの団体が採択予定で、今4つ契約終わってて、前回、首里の授業の紹介と、西原かなの紹介したんですけど、ちょっと面白いとあれですけど、もう2つの団体はですね、若年性認知症もテーマにしてるところがあるので、少しだけ紹介を松田さんしてもらおうかと思っております。
はい、ありがとうございます。残り2つですけれども、1つ目が特定医療法人アガペ会さん。こちらは、北中城村に、ある、事業です。
いわゆる若松病院っていうね、沖縄で最初の認知症専門医の、指定の病院になりますね。はい、をやってます。
コロナに負けない健康な村づくりと農業リハビリテーション。認知症は進行性の疾患であるため、症状の進行を遅らせることや進行を予測することで、生きづらさへの備えを周囲の理解とともに進めることが求められます。病の発症及び進行を起こらせることを目的とした農業リハビリテーションを中心に、アクティビティへの参加を通じて活動性の向上、人との交流を促進し、認知症になっても地域の中で社会的存在としてあり続けることを提案します。あれがアガペ会さんですね。
ちょっと少し一息話しましょうか、農業させちゃうという話なんですよ、はい、
土作りで ね
認知症の方も、すごく進行してもう寝たきりになってしまうっていう、その手前 の状況では、もちろんいつも認知状態が悪いわけではないので、その時にもうだけど腫れ物に触るようにね、この人認知症だから外出させないっていう、前回その話だけど、それだけで何もさせないみたいなことは本人も傷つくし、やっぱ本人も社会の中での役割がある状態っていうのが、やっぱりストレスを下げるというのが今定説であるんですって。なので体を動かすとか外出するっていうのが大切だなって話の中で、プログラムとして農業してもらうと、農地借りて農業指導員もつけてという話でね、そこはまあいいチャレンジだなと思っているんですけど、
今農業と福祉がすごい相性がいい農福がありますからね、すごい期待していますね、
そんな企画を出してきているんですよ。宜野湾だけど、宜野湾市内に農地借りてんですよね。
そうですね、
北中なんですけど、
なるほど、
これから、いろんな発展があるかと思います。
はい、楽しみですね。あとお年寄りのは農業経験者も、特に北中とかだと多いということもあるので、かつてやっていたことっていうともつながるのかなっていうことはあるみたいですね、
そうですね、農業で自分たちで作ったものを、売るということで、こういったことでまた社会的なつながり、
役割がね、再度定義されるといいんじゃないかって話ですね。じゃあ浦添の、
浦添いきますね、これが、若年性認知症の人の居場所づくり、合同会社グリーンスター沖縄さんです。 若年性認知症の方は働き盛りで体力もあるため、仕事やボランティアなど社会活動を取り入れることが重要であります。そのため農作業や清掃業、手工芸品の販売等を行い、安心して過ごせる居場所や就労活動として取り入れます。またニーズに応じた活動や就労を創出したり、企業への就労に向けた相談、マッチングも行っていただくそうです。地域への啓蒙活動のため、定期的に勉強会も開催されます。はい、これがグリーンスター沖縄さんで、また告知をしていいですか？
どうぞ。
はい、今度は浦添市でも見守ライドの模擬訓練が行われます。
創作模擬訓練ですね。
うん、2月22日水曜日、1時から3時です。浦添市ハーモニーセンター大ホールで行います。こちらも無料なのでぜひご参加ください。で、円卓会議も若年性認知症で行います、うん、先ほど申し上げました、アガペ会さんやグリーンスター沖縄さんが主催となって若年性認知症地域円卓会議を行います。3月2日木曜日1時半から沖縄県総合福祉センターで行います。で、テーマについてなんですが、暮らし、就労、子育て、若年性認知症にまつわる課題をみんなで共有するです。ぜひご参加お願いします。
はい、今回今の話は若年性の話になるんですけど、まあ、定義としては、一般の認知症はまあ高齢者が対象だったし、まあ、そこの人数は多いんですよね、まあ、65歳以上と。逆に言うとそれ未満の方々は若年性認知症っていう定義があるということなんです。はい、でその中では遺伝性のものだと30代でも20代でも発生しうるし、うん、まあちょっと早い、ね、方で40代50代での発症っていうのはもう珍しくないと、うん、ただ意外とこの分かってきたのはちゃんとした数字がまだ総量が分かっていないとかいう話があって、そんなことあるのってちょっと僕らも、うん、簡単には分かんなかった話なんですけど、どうやら、まあ、診断って受けるまでの時間がすごい長いんですって、うん、最初は体調不良が原因で病院に行く、うんね、で結構いわゆる精神病としてのうつの判断をして、うつ病の抗うつ剤とかを処方されて何年もかかって、え、実は認知症だったというケースが分かると、そうすると抗うつ剤効かないので、その間認知症が進行してしまっているっていう話は結構エピソードが多いんですよね。本人も家族もまさかうちの人が認知症なんてみたいな、うん、ところで結構まずその自分の体調不良が認知症に起因するものかどうかがわからないから、うん、で病院の先生もやっぱりそれぞれ風邪だと思って行ったとか、うん、なんか耳鼻科に行ったみたいないろんな体調不良で行くんですけど、それがもしかして認知症かもって分かるとは限らないんですって、
うんうん、
そうするとその診断に至るまでにすごく時間がかかったりすると、うんうん、でというところがあって、
そうですね、うん、あと診断をそれをまた本人の中で受け止めるまでにも絶望との結構葛藤があると聞いた時にはやっぱりもうちょっと他人事ではしてないなと思います、うん、
今度は診断を幸い受けられたってなったら、うん、今度は本人がそこを受容しないといけないっていう、うん、もう一段階この受容プロセスっていうのがあって、もう診断そのものを認めないとかっていうケースも多くて、揉める、まず揉めてしまう、うん、で、まあ、受けた受容した後もですね、やっぱりこの後絶望が待っているっていうところで、うん、そこでの自殺とか、うん、さらに進行して、進行が誤ってしまって、うん、家族を守れなくなってしまうっていうケースがやっぱりあると、うん、まあ、その中でそのどういう状態の人が何人ぐらいいるかっていうのは意外とわからないっていうところがあって、うん、
じゃあ円卓会議ではそういった進行度合いとかも含めて、課題ってなんだろうっていうのが分かるような
そうなんですよ。でただ象徴的なお年寄りとの違いっていうのは、うん、やっぱり働くこと自体が家族の方がいらっしゃる、うん、で高齢者だとまあいろんな制度があるけど、例えば40代で発症してまだ子供が高校生とかね、中学生みたいなケース、もっと言うとお母さんが認知症でお子さん生まれたばっかりで遺伝性で若く発症するっていうケースとかだと、もう30代20代のケースもあるとなると、子育ての課題と就労の課題っていう、お年寄りにはちょっと浮上しにくい課題がついてくるというのがあるというところ、これは制度全然追いついてないんですよね。だからどの制度使えばいいのかがやっぱなかなかわからなかったということで、ただ最近やっと少しずつね、いろんな制度が寄り添い始めている時期ではあるので、まあ、その情報も共有したいなと、
それはありがたいですね、
いうところなんですよ。で事前にですね、私ども講和会になるものに、参加させてもらっている。認知症の家族の方が、お互いで情報交換する場所みたいなものってクローズドでは結構行われてるらしい、ただやっぱり前回話した通り、この人にこんな秘密話していいのっていう場ってある程度安全性も必要なんですよね、なので当事者同士でお話し合うっていう場があって、僕らもこの事業を始めたきっかけでそういうのを参加させてもらえることになったりしたんですけど、
すごい勉強になりました、
そうなかなかね、しんどい話が多くて、
いや私がこの間聞いた時、言える範囲にはとどめるんですけれども、50代で管理職であった、旦那さんが発症して、その診断を受けるまでに8年はかかり、その後受容するまでに何度も自殺未遂をして、で、その進行状態が物忘れというものではなくて前頭葉の
前頭側頭葉型ってやつね、
ので、性格がもう荒くなる、今まで穏やかだった人が
変わったりしたりするとか、あと善悪の判断がちょっと突きぬくくなるっていう特徴がある。前頭葉と側頭葉はそういうモラルも扱ったりする部位なので、そこの損傷があるとっていう話なんですよね。
この方のねお話を聞いた時に、その時50代の男性が急に仕事を奪われるっていうことが社会と分断されたっていうところに、なんだかこう社会のこの希薄というか、こう働いてないと認められないんじゃないかというものに何か縛られてるがゆえ、僕はもう認知症であるか生きてる価値がないというところで自殺未遂をしたりとか、ただ今も回復されていてご家族との理解があって、この今までの経験を話すことがもうその当事者の方にとっては生きがいになって、生きづらさから少し抜け出しつつあるという話を聞いたときに、いやもう圧倒的に私は知らないことが多すぎて、結構その日の夜は、なぜ知らなかったんだとちょっと食らいました、
なるほど。そうですよね。今のケースって女性の生きづらさ問題って結構たくさんあると思うんですけど、これは男の生きづらさ問題とつながっていて、やっぱり家族を養って一人前みたいなところのね、それだって共有して分担するって話なんだけど、やっぱ男生まれたからにはこうだっていう思い込みと義務感みたいなものがあって、そこで職場で多少ミスをするようになった時に、やっぱね、やっぱ相当大きな会社じゃないと、そこの中で部署替えとか、本当は仕事、いろんな仕事たくさんできるんだけど、その症状と合わないだけっていうことなわけですよね。でそれで奪われる、ある種の、障害者のような認定を受けるということでやると、意外と近い制度もない、最初はねデイサービスみたいなところに あのその制度を紹介されていくんですけど、
50代がね、
いくと
70代、ね、80代と一緒の
平均、多分平均するとこの手のサービスって後期高齢者の方が多いので、うん、もう四半世紀先輩方と一緒になんかそのプログラムをこなすっていうのは彼にはちょっとフィットしないわけですよね。そうするとここに紹介されたけど入れなくてずっと外で待ってる時間まで待ってるみたいな過ごし方をしたってエピソードがあって、
家族の手前やっぱり行ってあげた方が負担が減るからっていうのがあるけれども、だこのストレス状態が余計に進行、
そうそう、余計これがまた進行させる。であともう一つ働きたいっていう気持ちはその中であるわけですよね、うん、でそこで今度は
B 型支援、
そうそう、 B 型の就労支援を紹介されるんですけど、うん、かつては併用はできなかったんだけど、うん、今は併用もできるんですね、うん、でまあそれを置いといてで言うとやっぱり時給換算すると何十円みたいな世界だったりするわけですよね、うん、はい、まあ、就労支援だからあの、うん、その移行のための、ね、訓練って考えると、そうすると今まで実際ついこの間まで一人前に仕事をしていたその自分の時給が、ね、何十円みたいなことに、うん、そこにも傷つくんですって、
うんうん、
ということで、うん、あ、なるほど、その男の働くことに対する、うん、あの他者評価ってギャラだったり、うん、するとか、あと高齢者との共存がプログラム上難しいとか、あの若年性を通して、あ、制度ってまだ全然隙間だらけだなっていうのが、うん、僕らも、まあ、学ぶことができるっていうことは、
うん、今もこの間聞いたお話の方はやっぱりそれでも働きがいみたいなものが、うん、あの生きる活力になってたので、うんうん、あの誰もがなっても、まあ、大丈夫なような制度を整えれば、うんうん、安心安全が保っててるんじゃないかっていうところで、うん、バクリンスターさんやアガペ会さんがあの、そうね、あの仕事の、まあ、続けられる環境づくりに、うん、まあ、この3年間貢献したいということですかね、
うんうん、そうなんですよね、うん、はい、
これがこの街づくりの話として進められてるっていうのがいいですよね、う
ん、まさに、はい、うん、その方は、まあ、先ほど松田さん回復したって言って、まあ、認知症回復するものではないので、あの安定している、少し進行が緩くなって安定してきているという理由は、やっぱりちゃんと社会にそれを自分が伝えて啓発が回ることができて、かつ有償ボランティアの場を見つけたんですって。そうすると自分もそこで当てにされているし、ちゃんと
役割があ
ってね、で多少ギャラも出るという意味では、あのなんていうのかな、B 型就労ってもうちょっと訓練的な要素もあったりするので、うん、まあ、それよりはあのフィットをしているっていうことで、うん、やっとなんか、あ、自分と周りのある種の落としどころが見つけられると、そうするとね、あの性格のところも安定してきたっていうところがあるんですって、うんうん、なんか個別一人一人でね、まあ、
ま
あ割と、
ね、
あの、まあ、ある一例の話をしたんですけど、うん、そう、例以外の話も僕らもいくつも聞いていて、うん、認知症の人が生きやすいっていうのは、
うん、
多分地域全体も生きやすいなと、
うん、
いうところは、うん、あのもう確信はしてるんですよ、うんうん、だとしたら、じゃあそれをね、うん、5つの団体と一緒に我々も、うん、もうちょっとね、この議論進められるといいな、
うん、そうですね、
いうふうにして、ね、考えてる、
はい、あの徘徊という言葉が、私たちは道迷いという言葉を変えて、うん、まあ、昔は地方症みたいな言葉が認知症になったので、
うん、その前ドッキー老人だったからね、
少しずつ言葉も進化しながら再定義する中で、うん、まあ、私たちは今、あの認知症に予防じゃなく備えるっていう概念も、まあ、獲得しつつ、うん、まあ、社会にこういった気づきも与えられたらなって思ってます、
うん
うん、
ということで、
はい、
まあ、那覇全体ではないんですけど、まあ、首里でできるってことはね、まあ、まずは那覇市の、それもこれから一番進んだ首里でできるっていうのはいいなと思っていることで共有してきたんですけど、なんか中村さん少し意見、
ね、
あるいは疑問
聞いてて、うん、まあ、感じたのは、その地域活動とかっていうのも、うん、どんどんその外部化してきた と思うんですね、ここ数十年っていうのは、
うん、
で市民活動っていうのもある種プロと、うん、まあ、そのそれ以外の人っていうふうに分けられて、うん、プロがまあ担っていくっていうのがまあ主流になってきたのかなというふうに思うんですけども、うん、それでもやっぱり地域活動をもう一度その地域の誰もが、うん、この人だったらこういうことできるよねとかって、うん、そのポストっていうか役割をなんかいくつか作っていくっていうのも、まあ、あえてやらなきゃいけないところなのかなっていうのは今お話聞いてて思いましたね。
確かに、うん、これはやっぱり相当な確率で認知症の方っていうのは罹患するという問題もそうだし、じゃあ地域において役割をつけていくっていうことをもう外部委託してやるには制度もないし、うん、コストもないしっていうことですよね、うん、
で個人個人だいぶその特徴が違うと思うので、
そうですね、
その人その都度その都度こう何かを変えていくというよりは、うん、いろんな方がいても大丈夫なような状態っていうのを、まあ、うん、最初から目指していくっていうのが、まあ、一つ方法なのかなというのは思いましたね。
そうですね、うん、まあ、その中でおそらく拠点っていうものは何らかのキーワードにはなるとは思ってはいるんですよ、まあ、拠点ありきで授業すべきかどうかっていうのは私もまだ結論出てないんですけど、まあ、この首里での授業は、その認知症の方のまあ地域の居場所のセンターを作っていこうという中で、まあ、子どもたちを含めた方々との交流みたいなもののプログラムを作ったり、あるいは何かの役割を担ってもらうっていう、まあ、拠点はいいのかなと思ったりはしています。だからただ逆に先ほど申し上げたようなクローズドで安心な場所とオープンで、うんうんうん、役割のある場所って、
うん、
両方必要なんだなって今議論があって ね、うん、そこはうまく使い分けながらっていうところが最近の知見かなというふうにして感じています。この授業ですね、今2023年なので2025年3月まで、まあ、の授業なんですね。だから約2年あるということで、もう一度また中間報告で首里の事例とか、農場どうなったのみたいな話とかですね、っていうことをまた報告に来ていきたいかなと思いました。
はい、ご期待ください。
ご期待ください。ありがとうございます。
心強いです。
ということで時間でございます、はい、松田さん中村さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。